瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週土曜日のこの時間は暮らしの安全安心情報をお送りします。高橋ひろ子です。今日は動線地域交流センターグルッペ動線にお邪魔しています。今日は動線地域力推進協議会の加藤義人さんに地域の防災防犯についてのお話を伺っていきます。加藤さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
動線地域と言いますと本当に地域力がとっても強いところなんですが、その中での防災防犯と言いますと、この瀬戸市内でもしかしたらこの地域だけでしょうか、秋には防災運動会が行われていますよね、
はい、
これは珍しいですよね。
全国的にもやはり珍しいんじゃないかとは思うんですが、もうやりだしてこれで5年になりますね。でやはり地域の皆さんにこう出ていただくという目的でこう始めたわけなんですが、やはり運動会って言いますと限られた種目と言いますか、若い方がこうどうしても中心になってしまうんですが、まあ高齢化ということで若い方がだんだんとこう減ってきて、いやこれはもっと人を集めるにはどうしたらいいんだろうかと、やっぱりそういうことから発想が始まりまして今に至っているわけですね。
この運動会は連区の運動会なんですけども、防災に特化した運動会。
そうです、全ての競技が防災ということで、ね、まとめております。
でまた聞くところによると、参加者も連区の運動会に増えてきた。
そうなんです。やはり若い方だけじゃなくてですね、お子さんからお年寄りっていうか、その幅の広いところで人を集めるってことを考えたときに、じゃあこれじゃないかなということで皆さん一致して始めました。
すごいですよね。さあじゃあ防災の運動会どういうふうにやっていくのかということなんですが、朝はまずどういうふうにスタートするんですか。
朝はですね、各連区の中で各町内っていうのがあるんですが、その町内でやはり一つの一時避難場所といいますか、そういうところがありますので、そこで町内の方集まっていただいて、であとはトラロープといいますかね、
トラロープ
でそれにみんな捕まって、それで動線小学校まで、今競技の会場ですね、そこまでみんな揃ってくるわけです。
じゃあつながってくるということですね。わけです。はい、じゃあもう本当にそれは防災、地震があった時には一時集合場所にまず集合します。
そうなんです。ということで一つの訓練としてそれも組み入れてるっていうか、必ずそういうふうにしてやってくださいっていうふうでお願いしてるんです、
で防災の運動会の会場に着きました、
はい、
そうしましたら、まずは何をするんですか。
最初はですね、当然体操ということになりますね、でその後にテントを張るんです。
あ、そこもやるんですね。
そうなんです。だから会場は何もやってないんです。ただ区割りはもちろんしてありますけど、テントは一つもまだ張ってありません。でそこで競技が始まるわけですね。
あ、それも競技ということね。
競技って言いますか、これは皆さんの協力でやはりテントを立てるということで、やはりお年寄りが多いと、俺はこれは分からんわとかね、やっぱり言われる方もあるもんですから、そこら辺は消防団だとかそういった役員の方が行って指導って言いますかね、指導言うとちょっとおこがましいんですけど、いやこれはこうやってやるんですよってみんなで一緒にやるんです。
じゃあ誰でもテントを張れるように、知識としても持っていられるということですね。でテントが張れました。じゃあさあ種目がスタートします。それどんなものがあるんですか。
まず一番最初にやるのがいつもほとんどは大声で、大声競技って言いますか、火事だだとか助けてだとか、やはりその大きい声を出して人を呼ぶという、まず助けを求めるって言いますか、そういうものから始まってきます、ですからそれで競技が始まりますね。
これ測ったりもするんですか。
測ります。
なんとかデシベル
っていうね。そうなんです。で結構やはりね、子供さんの声が高いって言いますかね、そういう方はよく通るんですね。
燃えますよね。
そうなんですよ。だからちっちゃなことがね、大きな声でやっぱり言うんです。でもそれはやっぱりいいことだと思います ね、
だって何かがあった時にやっぱり閉じ込められちゃったりした時にっていうことです
もんね。そうなんです。やはりそういった小さなことなんですけどね、やはり やっていくっていうのは、うんうん、これやっぱり心の中にね、はい、わ僕やったんだというね、はい、そういうのはあります。
そうですね、はい、それから防災まあ、訓練でもこうやられるようなものも種目にはあるんですか？
あります。それはまあ、原始的って言いますけど、うん、バケツで水を運ぶ競技だとかそういうのもありますね。それから、まあ、怪我人の搬送、まあ、いわゆる物干し竿と毛布、はい、それでこう担架を作るわけですね。
あ、それも自分たちで作って
自分たちで作ります、はい、それは各、まあ、参加された方が、7人で一組かな、はい、それで持つ方、それから上に乗る方、うん、怪我人の方って言いますかね、それをもう乗せて運ぶわけですね。
それは競技だからスピードを競うんですか？どういうところがこう重点？
もちろんスピードもあるんですけど、うん、やはり主眼としてはやはり正確に確実に運ぶと、
怪我をした人を運ぶということですね、
はい、だから別に競争ではあるんですけど競争ではないんです、うん、そこら辺はやはり皆さん もう分かって見える、うん、やはりね焦られる方あるんですけど
分かります、分かります。
いや俺は一番になるなっていうね、やっぱり見え見えなんですけどそれはもうその前にもうやはりね、うん、趣旨の説明だけは皆さんきちっとこう理解していただいて確実に怪我人を運ぶっていうのを主眼としてます、
はい、だって毛布を洗濯竿にこうね巻いてって、もし怪我に落ちちゃったら大変ですもんね
いやエピソードもあるんですよ
本当に。
これ竿の長さがね、うん、やはり長いっていうのはね、しなっちゃうって言いますか、折れちゃうって言いますかね、そういうこともあったんです現実に。だからこれはね、これはいかんなと、うん、もっと短いのにしようとかね、
そっか、
じゃあそうなんです、
こう企画する側と運営側もいろいろ来る、
だからいっぱいし一回失敗しますとね、いやこれはまあ気をつけなきゃいけないなっていうのが大体わかります ね、
でそれが5回やっているからもうね、なんとなくこう定着をしてきたっていうこともあって、で、はい、で参加する側としても、はい、そうやってみんなで運動会って楽しめる、で競技で、うん、まあ、勉強になるっていうか、いろいろいいことありそうですよね、
と思います、うん、競技に参加される方でもですね、例えば今の怪我人の搬送でも、うん、同じ町内の方じゃなくてですね、集まってきてこう区割りするわけですね。ですから本当に見ず知らずの方っていうか、そういう方を対象にしてますので、そこら辺の協力度って言いますか、やはり、うん、そういうのはやはり狙いですね。
そうです、災害の時はやっぱり皆さんと助け合いっていうことですもんね。
そうなんですよね、
日頃から顔が知っているっていうのは大きいですね。あと蓮くんの運動会だとこう参加賞とかありますけど、は
い、参加賞あります。
あるんですか？
あります。まあ、いいものはねなかなか出すことはできないんですけどね、うん、やはり皆さん持って帰って必ず使えるものっていうことで、うん、まあ、トイレットペーパーだとか、それからティッシュペーパー、はい、そこら辺が主ですね。
なるほど。ということは基本はその蓮くんの運動会であるけども、はい、そこがこう防災に特化したっていうことで、じゃあそうやって人が増えたっていうのは一番の大きな要因は何ですかね？
やはり子どもさんから年寄りの方まで全ての方が出れるっていうか、競技に参加できるって言いますか、参加できます。
リレーとかだと若い人だけになっちゃうけど、
もう走るなんてことは年寄りの方はねやはり無理ですし、やはりそこら辺も狙い目ですね。
で、はい、また3世代とかみんな一家で出られる。
そうです。
なるほど、ね、
子どもさん結構多いですよ。ですから、
そうですか、これもっと広がっていくといいですよね。
そうですね、まあ、我々だけじゃなくてですね、うんうん、やはり他の蓮くんの方もこうやってやっぱりやっていかれますとですね、うんうん、やはりもっと親近感といいますか、うん、そういう防災に対する意識といいますか、うんうん、そういうものがもっと増えてくるんじゃないかと思いますね。
はい、ぜひぜひ他の蓮くんにも広まっていったらいいなと思いますね、
はい、一度見に来ていただくとよくわかると思うんですけど ね
毎年、秋は
10月の、まあ、日曜日ですね。
はい、わかりました。じゃあぜひ皆さんにも見てほしいですね。
そうですね、ぜひ見ていただきたいと思います
ありがとうございました。いえいえ、どういたしまして。今日は動線地域交流センターグルッペ動線にお邪魔しまして、動線地域力推進協議会の加藤義人さんに地域の防災防犯についてのお話を伺いました。暮らしの安全安心情報をお送りしました。